一咕噜白阿的样一大刚阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
イランカナプテ、おはようございます。2010年10月10日、FM 水谷放送、愛称 FM ピカウシ第114回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野茂が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。この臨時スタジオのある FM ピパウシのこの二豚にですけれども、今日は雨降りです。北海道では紅葉の季節となりました。野山も色づいてきました。二豚にアイヌ資料館の前にあります、楓の木もですね、少しずつ色がついてきております。アイヌ語では10月をスナンチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
一つ目、神の恵み、生きる力。アイヌ語で賛美歌、病と戦う、本別出身、熊谷さん。2010年9月20日付、北海道新聞より。賛美歌、アメージング・グレースを、アイヌ語で歌うアイヌ民族の女性がいる。十勝管内本別町出身の熊谷民子さん、58歳、旧姓清川さん。横浜市青葉区在住。大腸がんで、余命わずかと宣告されながら、自分が生きた証を残したいと凛とした声で歌い上げる。9月3日、東京赤坂のライブハウス、カムイレンカイネ、神の恵みのおかげで、賛美歌の透き通った歌声が響いた。身長153センチの体が大きく見える。この歌を歌うとね、嬉しかったこと、悲しかったこと、今までの人生すべてが走馬灯のように目に浮かぶんです。4年前に、大腸がんが見つかった。抗がん剤治療で髪の毛が抜け、胃液を吐き続けた。昨年4月16日、余命1年と医師に告げられた。この日のライブも無事にできるか不安でいっぱいだった。まだ死んじゃダメとカムイが言っている気がするの。今は次の舞台、その次の舞台へと命をつなぐ。すでに10月30日と12月中旬にも、首都圏でライブの予定がある。ということはね、生きていないといけないわけですよ。そう言って、にっこり微笑んだ。差別の傷。故郷を離れて40年以上経つ。小学生の時は、あ、犬だ、とからかわれ、石を投げつけられた。なんでここに生まれたんだろう。でも、アイヌの何が悪いの？悔しくて、いつも泣いていた。嬉しかったのは10歳の時、先生に当てられ、耳で覚えた、モスラの歌をオルガンで弾いた。教室中が拍手してくれた。音楽っていいな、と心底思った。それでも差別された傷跡は深く、早く北海道を離れたかった。中学卒業後、集団就職の列車で上京、定時制高校で学びながら、昼間はトランジスタ工場で働いた。1972年、二十歳の時に渋谷でスカウトされ、北見エリカの芸名でステージに立った。2年後に、立木まりと改名、さつきみどりや小松みどりの前座で全国を巡業した。演歌からビートルズのメドレーまで何でも歌った。故郷でも、道内も何度か回ったが、北海道出身とは言わずに通した。アイヌって音を聞くだけで、文字を見るだけで、鳥肌が立った。今は、夫のリュウジさんと二人で、自宅で闘病している。一人娘のマーヤさん、孫のリンノスケ君と、昨年12月に生まれたレン君が、心の支えだ。 重い病に直面する中、自分のルーツを知りたいという気持ちから、2年前からアイヌ語を習い始めた。本別で祖母が歌うように話していた言葉。難しいけど奥が深い美しい言葉だ。アイヌ民族を名乗ることにまだ葛藤はあるが、幼い孫たちに何か残したい、何かを伝えたいという気持ちも募る。ありのままの自分を肯定して生きてほしい。子や孫たちにはそんな人生を歩んでほしいと願う。アイヌ語版アメージンググレースは、首都圏で暮らすアイヌ民族の仲間から、ぜひ歌ってと言われ、知人に訳してもらった。全国公開も計画されるドキュメンタリー映画、東京アイヌの冒頭と最後にも流れる。歌詞には、今は先祖の生き方、アイヌの生き方が本当に好きだ、という意味のアイヌ語もある。もう少し早く気づいていたら、もっと楽に生きてこられたのに、と思う。目立たぬように下を向いて、泣いてばかりいた小学生の時から半世紀、この曲を歌うためにステージを積み重ねた気がする。だからこそ北海道で歌いたい。ふるさとで同級生たちの目の前で歌いたい。今なら胸を張って歌えるはずだから。二つ目のニュースです。釈迦院伝統儀式で法要。9月24日付、北海道新聞第三社会面より。アイヌ民族の英雄、釈迦院を偲ぶ釈迦院法要祭が23日、日高館内新日高町の真歌公園で開かれた。64回目の今回は、アメリカ・アラスカ州ビーバー村の先住民族12人が特別参加。伝統の歌や舞踊を披露し、祭りを盛り上げた。同アイヌ協会新日高支部などで作る実行委員会主催で、全国のアイヌ民族ら約1000人が参加。釈迦院像の前で、カムイノミなどの伝統儀式を行い、先祖を供養した。同支部の大川勝支部長は、アイヌ民族は、ことあるごとにこの地で結束し、先祖から偉大な力をいただいてきた、と挨拶した。釈迦院は、アイヌ民族の長として、町内真歌の茶師、かっこ取り出を拠点に、松前藩の圧政に対し、決起したが、1669年10月23日、同藩との和睦の席で、暴殺された。三つ目のニュースです。北海道内外のアイヌ民族人骨、数保管状況を調査。10月4日付、北海道新聞より。日本人類学会は3日、伊達市で開催中の大会で、道内外の大学が保管しているアイヌ民族の人骨の数や保管状況を本年度中に把握し、同アイヌ協会に報告する方針を明らかにした。人骨は、北大、札幌以来の道内2大学のほか、少なくとも東北大、東京大、京都大、大阪大、新潟大の道外5大学にあるという。同学会は、他大学でもあれば報告してほしいと呼びかけている。アイヌ民族は過去にコーカソイド、白人、説が出るなど、その系統をめぐって人類学上の関心が高く、戦前から墓の発掘調査が行われてきた。これまで北大や札幌以外に人骨が保管されていることが知られている。調査は多くが関係者の同意を得ないで行われたとされる。収集方法や学内での管理のあり方に対して疑問や批判の声が上がり、同歌り協会、現同アイヌ協会が2006年、当時の日本人類学会会長に文書で、収集にあたって遺族または本人の同意があったかも含めた実態調査を求めた。学会側は真摯に取り組むと答えていた。大会の発表で国立科学博物館人類史研究グループの篠田健一グループ長は、過去の発掘研究には民族の尊厳を顧みない形で行われたものがあったことを認めた。一方で、集団の系統や過去の社会を知るために人骨は研究上不可欠との認識を示し、人骨を大切にしながら 今後も研究していくと調査される側を尊重する姿勢を明確にした。同学会は2006年、アイヌ民族の人骨約300体を保管する札幌医大でアイヌ民族のやり方にのっとった慰霊祭イシャルパを開催。その後も毎年アイヌ民族と慰霊祭を行っている。今回の調査方針に対し、大会に出席していた同アイヌ協会の加藤忠理事長は、確認された大学ではきちんと保管し、慰霊を行ってほしい、と話した。四つ目のニュースです。任期末は目前、見えぬ新体制、白老アイヌ民族博物館。10月5日付、北海道新聞より。アイヌ民族博物館の意思決定期間、理事会の人選が難航している。8日に迫る任期満了までに間に合うかは微妙な情勢だ。同館は国が正義を検討する民族共生の象徴空間で、文化伝承や人材育成など重要な役割を担う可能性があり、同や町は早期の国立化を求めている。だがこのまま運営体制に不透明な状況が続けば、国の構想に遅れを招きかねない危険性もある。同館の理事は、任期2年、常勤3人、非常勤3人の定員10人、理事会で人選し、町内の有識者ら外部委員13人で作る評議委員会の承認を待って決めてきた。次期体制の確定には、8日予定の評議委員会に諮る必要があり、その前の6日の理事会までに人事案を固めなければならないが、現状では合意できるか不透明だ。今回任期満了間際まで選定がこじれたのは、同館が目指す公益法人化に伴う定員見直しに一部理事が反発したのが発端だ。理事会役員側は迅速な意思決定ができる体制として、定員10人から5から7人への削減を提案。これに対し、他の理事を締め出すのかと反対の声が上がった。理事会を9月中旬から計3回開いたが、人事案は白紙の状態が続いてきたという。仮に任期切れを迎えた場合に、理事長、専務、常務の3役員は5選で決めており、後任の決定まで職務を続ける。そのため、博物館の営業自体への影響は少ないと見られる。国の来年度予算編成を控え、象徴空間の実現のためには、受け入れ準備の強化が不可欠だ。だがこの現状で、博物館の将来がかかる大事な時期、組織が一枚岩になりきれていない。関係者。国立化を含め、体制は万全とは言い難いのが現状だ。政府のアイヌ政策推進審議会の作業部会が9月下旬に札幌で開いた会合で、年内に決定する象徴空間の候補地の条件に既存の施設があることを挙げている。同部会は今月中にも白老を含め数カ所の候補地を視察するなど時期は迫っている。一方、入館料収入で運営する同会にとって入館者増への対策なども課題だ。昨年度は解散初の20万人割れになった。文化伝承活動に支障がない再生の内は23万から25万人とも言われ、今後3年間が勝負、過去理事の一人、との指摘もある。組織を強化した上で改革を進めない限り、経営がさらに苦境に追い込まれるのは必至で、早期の体制づくりが求められている。以上です。今までのニュースで、白館、白老さん何かありますか？
はい。一番目のニュースでですね、本別町出身の熊谷さんという方が、癌にかかっていながら、そういう体調の中でですね、アイヌ語で賛美歌を歌って、いろいろ、活動を行っているということは、本当に頑張っていただきたいなと。病気もですね、回復することを祈っております。以上です。
どうもありがとうございます。で、地域のニュース担当は佐々木明でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会進行を担当します、茅野史郎です。はい、自己紹介お願いします。
はい、藤井めぐみです。よろしくお願いします。
はい、佐々木明です。よろしくお願いします。
はい、今回のテーマはですね、収穫の秋と、決めておりまして、
はい
はい、なんでしょうね、やっぱ秋というと、収穫の秋で一番私が考えるのはやっぱ米を、はい、イメージするんですよね、
はい、
で今年の夏は非常に暑い夏でして、
はい、
米の実入りは良かったというふうに聞いてるんですけども、その辺何か聞いてる方いらっしゃいますか？どうでしょう、聞いてないですか？
うん、なかなか私の住んでるとこは田んぼが少ない
なるほど、
霧ばっかりだったら牧場はいっぱいあるんだけどもね、実はお米の田んぼがないところなんで、ちょっと分からなかったりするわけですけども、
ね、はい、まあ、私も新聞情報なんですけどね、
はい、
北海道では最近ゆめぴりかという新しい品種がたくさん作付けされていて、
はい、
今年の暖かい夏のおかげでとても品質が良くなったんですね、
はい、
いろいろその水分であるとか、
はい、
そのあとなんだあれはタンパク質だかなんかいろいろなミネラルのなんとかの数値があるらしいんですけども、
はい、
その数値がクリアしていると高く売れるんだってそうですね、ええ、だからなんかゆめぴりかは味も美味しいし、結構作付けする農家もいいねがつくと結構儲かるかなというようなそういうニュースを聞きましたけどね、
そろそろスーパーなんかにも新米が出回ってくるんです、
ね、ああそうですよ ね、
すね、
楽しみですね、
私もねつい最近ちょっと用事あって春骨ビラトリ町春骨で農業をやってる鍋田保さんとかちょっとお伺いしたんですよ、はい、2日ぐらい前でしたかね、
はい、
帰りにですね、
はい、
その今年取れた新米だよって少しですけどいただきました。
あ、
鍋田さんありがとうございます、
はい、やっぱりね、精米したてってものすごくお米も甘くて美味しいんですよね、
う
ん、
そうですよね、で結構水分もあるから水ちょっと少なめでね、はい、炊かないとこうなんていうんだろう、
うん、
少し水っぽくなるので、
うん、
まあ、これは羨ましいですね、少し分けていただいて
そうですね、もし機会あればです
けど、はい
はい、まあ、次にちょっと収穫というと例えば山へ行って舞茸を取るとかですね、
はい、
松茸を取るとかいろいろそういうキノコの収穫の時期でもあるんですけど、めぐみさん何かキノコはもらいましたか ね、 ね、
はい、私舞茸をいただきまして、
なるほど、
もう手のひらいっぱいになるくらい大きい、一株が大きくて、
あ、
結構重みもありまして、
その舞茸はあれですか、もらった人もやっぱりそれ見て前を舞うんですかねよく取った人は ね、 ね、あれ舞茸っていうの
は
収穫してね、それ見て喜んで前を舞うっていう、
ね、幻のキノコとも言われてたようですね、
うん、
まあ、スーパーで100円で売ってるのしか普段見たことがないんで、野生のを見てみたいなと思ってるんですけども、
でめぐみさんそれどのようにして食べましたか？
ですね、
手のひらに入るぐらい大きい舞茸をどういう料理法で
天ぷらにしまして、
あ、天ぷらで
食べましたね。
お父さんは何か言ってましたか、それ食べて？
あ、美味しい
ね、美味しいですね天ぷらはあれですか、天つゆ、それとも醤油、それとも塩ですか？
天つゆ、
ね、あ、天つゆ作って、
はい、
本格的ですね、
はい、
佐々木さんどうですかね、
そうですね、はい、ここ二部谷よりもっと南の方の黒松内というところで北限のブナリンというのがあるんですけども、
ど
そちらに行った時に倒れてる倒木の中にですね、ナメコかな、大きいナメコがいっぱい入ってて、
はい、
もう香りがすごく良くて、
うん、
ずっと離れていてもすぐ分かる、
で
それ欲しかったんだけども、
うん、
そこはなんか保存地区かなんかで取っちゃいけないんですね、
あ、
香りだけ楽しんで帰ってきましたね、あと僕は樽川の下流の方のですね、牧場でも仕事をしてるんですけども、そこの昼休みで働いてる人たちがすぐ近所にボリボリというキノコを取りに行ってる、そうです、
な
るほど、聞きました
。あ、そうですか。あれ、ボリボリっていうのはどんなところに生えてるんですかね。
まあ、やっぱ腐った木だとは思うんですけども、まだ僕はよくわからない。ボリボリはですね。
なるほどね。じゃあやっぱり牧場にその仕事に来る方も、
はい、
その近くで、
もう楽しみにして。
きっと詳しい人はすぐわかるんでしょうね。
そうですよね。はい、
まあ、今このスタジオのある二豚に子ども図書館の東側の方にちょっとした山あるんですけど、
はい、
その山の中で落葉っていうやつ、あれは何て言うんでしたっけ？
落葉がボリボリ、うん、
あ、それがボリボリですか、
はい、
ああ、なるほど、なんか落葉だけっていうのもあるそうですね、 あの赤いっていうか茶色っぽいやつ、う
ん、それも同じかも
しれない。同じか、まあ私も実はあまり詳しくはないんですけども、あのアイヌ語教室の行事でちょっと山の方へ行った時に、はい、その落葉のあれはなんていうんですか、カラマツだね、カラマツのこと落葉っていうね、カラマツ林の根元の方にあったね、はい、あこれ落葉だけだとか落葉キノコだってそれを取ってた人いたんで、なんか味噌汁にすると美味しい
ですね。はい、昨日もいただきました。
ああそうですか、はい、なるほど。じゃあ私最後に松茸を実はねいただいて醤油焼きにして食べたんですよ。
すごい
太さが大体3センチぐらいで、長さがね15センチぐらいの、あの下の方何て言うんですかっけ、傘の下、石突きとか石突きの部分ね、そこを縦に切ってこう焼いて食べるとね歯ごたえがすごいあるんですよ。あの松茸は美味しいな、あのリスナーの方で松茸食べたいなと思う方はぜひこのビラトリ町の時間にお越しください。はい、ちょうど時間も回りましたので、ワイワイガイガイをこれで終わります。ワイワイガイガイのコーナーでした。
二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二豚にアイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し PR に努めております。なお2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。
アイヌだアイヌランド、はい、アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。私講師を務めます茅野史郎です。クレヘアナックネ茅野史郎ね、
クレヘアナックネ藤井めぐみね、藤井めぐみです。
はい、佐々木明です。クレヘアナックネ、佐々木明ね。
はい。佐々木明です。はい。クレヘアナックネ、佐々木明ね。
はい。今、アイヌ語でですね、それぞれ自己紹介をしていただきました。まあ、このクレヘアナックネ、何々ねというのは、私の名前は、何々ですという、そういう言い方ですね。もう一つの言い方としては、例えば、茅野史郎、セコロ、クレヘアンというふうに、私の名前は茅野史郎ですよというようなそういう表現もあります。今日はですね、天候の表現ということで、かつて STV ラジオでですね、私が講師を務めた時のテキストを使ってやってみたいと思います。雨が降る、今日は雨降りです。雪が降る、今日は雪が降っている、吹雪になる、今日は吹雪ですと。これはまあ実際はですね、今雪降ったりはしてないんですけども、雨降る場合も雪降る場合もアイヌ語では同じ表現になりますね。でそういう意味でこれ一括りにしてテキストになってますんで、まず、私がですね、二度ほど、これ1から6まで例文あるんですけども、発音いたしますので、一、はい、人ずつやってくださいね。はい、まず一つ目ですね、はい、雨が降る。アップとアッシュ。アップとアッシュ。はい。
アップとアッシュ。
アップとアッシュ。
ああ、上手ですね、二人とも。藤井めぐみさんと佐々木明さん、いらっしゃるんですけども、上手だと思います。まあ、アップとっていうのはこれは雨ですね。で、アッシュっていうのは降るという意味です。ですから、アップとアッシュっていうふうに言うと、雨が降るですね。少し文が長くなります。 今日は雨降りですというふうな文になると、私はここ2度発音いたしますので、皆さんは1回ずつ順番に発音してくださいね、はい、いきます。タンとアップとアシ、タンとアップとアシ、
タンとアップとアシ、
タンとアップとアシ。
はい、このアプトっていうのは、ローマ字で書きますと APTO ですね。ですからアプトじゃなくてアプトというふうに飲み込むように発音いたします。でこれが雨ですね、あの天から降ってくる雨です、はい、ですから、今日は雨降りですという場合はタンとアプトアシという、こういう感じで、あのアイヌ語の場合はですね、あまりこう強く言うと怒ってるように聞こえるので、
はい、
割とゆったりと、まあ私のやつもちょっとさっきあの早口だったので、それほどなんて言うんでしょうね、ゆったりは聞こえなかったと思いますが、ちょっとゆっくりめにやってみますね。今日は雨降りですというやつ、タンとアップとアッシュ、
タンとアップとアッシュ、
タンとアップとアッシ
ュ。ああ、いいですね。このアップとっていうのは口を閉じるといいですね。プーって時アップとアップとアッシュ、アップとアッシュ。まあ、じゃあ今度次に行きますが、三つ目の例文です。これは短いですね。雪が降る。雪というのはうぱしと言います。で、降るのは雨と一緒で足というふうに言いますので、私が二度発音いたしますので、順番にやってください。
はい、
うぱし足、うぱし足、
うぱし足、
うぱし足。
はい、あの二人とも上手だと思います。このうぱしっていうのは実は互いに走るという意味でして、雪が降ってくる様子を見ますとですね、あのこうふわふわふわふわ風の抵抗を受けながらこう降ってくるわけですけども、まるで天から地上に向かって雪がですね競争して降ってくるように見えるので、そういうふうに名付けているのではないかと、これは私の父カエノシゲルがよく言っていましたが、この雪っていうのはうぱしですけども、これを語源分解するとうっていうのは互い、パシっていうのは走るという意味ですから、互いに走ってくるというのが雪だと、まあ、雪の場合も例えばそのボタ雪であるとかいろいろな種類あるわけですけども、これは雪の総称ですね。アイヌ語でもいくつかその雪の種類によって呼び方はあるんですけども、そのそれぞれの細かい呼び方は今日はやりませんが、その雪というものの表現ですね。でそれでは、私がもう一度一回だけ言いますので、皆さん一回ずつ発音してください。雪が降るですね、うぱしあし、
うぱしあし、
うぱしあし。
はい、じゃあ次は今日は雪が降っているというやつですね。先ほどの雨と一緒で今日というのはタンとをつけるとよろしいです。で今日は雪が降っている、私が2回発音しますので皆さんは1回やってください、
はい、
タンとうぱしあし、タンとうぱしあし、
タンとうぱしあし、
タンとうぱしあし。
はい、これで4つほど勉強いたしました。1つ目が雪が降る、2つ目は今日は、あ、失礼しました、1つ目は雨が降る、2つ目は今日は雨降りです、3つ目が雪が降る、で今日は雪が降っているという4つやったんですけども、あと2つほどございますのでちょっとやってみたいと思います。この吹雪になるという言い方ですね、ちょっと発音してみます。私2回やりますね。うっぷんぱっちゃ、うっぷんぱっちゃ。はい、どうぞ。
うっぷんぱっち
ゃ、うっぷんぱっちゃ。
はい、このうっぷんというのは実は旭川の方にですね、うっぷんという地名があるんですね。あの場合はどういう字でしたっけね。雨書いて粉かなんか、そういうような字だったと思いますね。でこれはもうまさに吹雪という意味なんですね。うぷんというのは吹雪ということです。まあ、パッチェで吹雪になるという言い方になるんですけども。でそれでは最後の例文になりますけれども、今日は吹雪ですというやつをやってみたいと思います。私が2度発音いたしますので、皆さんは1回やってください。
はい、
タンとうぷんパッチェ。タンとうぷんパッチェ。
タンとうぷんパッチェ。
タンとうぷんパッチェ。
はい。皆さん上手ですね。この天気を表す言い方っていうのは、雨と雪では足というふうに使います。ですから、アップと足。うぱしぱし。まあ、あと風吹く場合も、レラ足というふうに使いますね。風が、吹くという意味で。まあ、あと風が強いということで、レラ類というような言い方もありますけども、 この亜種というのは天候を表す言葉では、結構使われる言葉ですので覚えていただくとよろしいと思います。
はい、
それではですね、練習の方はそろそろ終わりたいと思います。
スイヌはうんこれやん、
はい、また聞いてください。本日のお客様は、ピラトリ町立四雲骨小学校教諭の千石優子さんです。おはようございます。
いかたい。いやにゃなくね、千石優子くね。千石優子です。よろしくお願いします。
はい、はい、どうも。アイヌ語で今挨拶いただきましたけども、このいかたいっていうのは浦川の方の挨拶ですよね。
と、習いました。はい。
まあ、こちらの方では、例えばもう顔見知りであれば、戦国さん、へーというような言い方ね、久しぶりですという使い方あります。
はい、
まあ、私も、イカタイっていうのは、浦川の人が使ってるのは、何度か聞いたことありますけども、まあ、このラジオでアイヌ語を聞くなんて思わなかったですよね。で、それで今日はですね、まあ、戦国先生は、ビアトリ町二豚にアイヌ語教室にも通ってきておりまして、
はい、
まあ、その関係で、まあ、私も、顔見知りになってますので、ぜひこのラジオに出ていただきたいなと。
ドキドキです
。お願いして今日来ていただきました。まず戦国さんのご出身地を教えていただきたいんですが、どちらですか？
はい、岩手県の盛岡市で高校までいまして、
そうです、
大学で宮城県行って、はい、就職で北海道に来ました。
あ、なるほど。そうすると学部っていうのは教育学部ってことですか？
はい、そうですね。
なるほど。大学はどちらになりますか？
宮城の教育大です。
あ、教育大学。
はい。
小学校の先生ですよね。
はい、そうです。
教員免許は全部取ってるんですか？
いえいえ、小学校と中学校。
あ、中学校。
社会で。はい。
社会で。まあ、その小学校の先生になろうとしたきっかけっていうのは何かあるんですか？
ほっときましたね。ですね、生徒諸君っていう漫画がありまして、熱血先生が一時期、大変ドラマとかでも流行りましたよね。
金八先生
みたいな。はい。とか、で、その中で描かれている先生が、
うん、
こう憧れの存在。あと、小学校の自分の担任をしてくれた先生が、すごくいい先生で、職業として憧れましたね。
なるほど。はい、じゃあ、戦国さんは先生になられて何年ぐらいになるんですか？
ですね、一応年を28ということに、数年前からしておりますので、そういうとバレちゃうかな。
あ、バレちゃう。
はい。
あ、わかりました。その辺は深く追求しないように。
はい。
はい。それでは次のちょっと質問なんですけども、まあ、今年の4月にですね、岩川町からビラトリ町の四雲骨小学校へ赴任されたと、まあ、聞きましたが、まずビラトリ町の印象をお聞かせください。
はい。こう、のんびりとした農村風景は、こう、前任地の浦川町の信川の方とあまり変わらないかなというふうに思っていまして、子どもたちも素直でめっこい感じが、まあ、変わらないかなと思ってましたけど、苫小牧とか札幌の都会となんか近いので、
ええ、
結構こうお父さんお母さんと行動的でエネルギッシュな感じは受けました。
なるほど。
はい、
まあ、今戦国さんはですね、めっこいという北海道方言を使ったんですけどこれは常時使ってるんですか？
岩手出身なので、
岩手でも使うんですか？
はい、使いますね。
あ
んまり言われなかったです。
す
逆のことはよくやってます。はい、
いやいや、そんなことはないと思いますよ。ラジオのお聞きの皆様、ぜひ、ビラトリにお越しください。そうすると、戦国先生に会うことができますよ。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、それではですね、次の質問なんですけども、まあ、浦川ではアイヌ教室へも通っていらしたと伺いましたが、きっかけは何だったんでしょう？
はい、
先ほどお話ししたように、うん、本州出身でこっちに来まして、
うん、
まず学校でやっぱり教えなきゃいけない立場になって、うん、で自分も学ばなきゃいけないなということで、本などで学べることもあるんですけど、言葉とかはやっぱりこう直接話していらっしゃる方の中に入って学べるのが一番かなと思ったのと、あと愛の教室を通じて、こういろいろな方とお話できたらいいなと思ったのが教室に通ったきっかけです。
なるほど、
はい。
まあ、浦川の方では堀江悦子さんとかですね、
はい、
あと、
遠山
咲さんですね、
はい、
いらっしゃいますけど、学校の方では何かその遠山さんとか堀江悦子さんに頼むということはありましたか？
あ、はい、ちょうどお孫さんを担任したこともあって、
あ、そうですか、
はい、劇とかを学校の学芸会でやったことがあったんですけれども、踊りを教えていただいたりとか、ぬっくりを教えていただいたりとかしました。
そうすると浦川アイヌ文化保存会と、
はい、
まあ、そういう付き合いもあったと、学校としてですね、
お世話になりました。
なるほど、
はい、
はい。まあ、次の質問ですが、平取町二豚にアイヌ教室でも通っていますが、こちらへ通うきっかけは何だったのでしょうか？教えていただけますか？
はい、浦川のアイヌ語教室の方が、こちらの平取の方にも連絡してくださいまして、で赴任早々シュンコツの方から声をかけていただきまして、
なるほど、
はい、そうですね、はい、浦川の時は自分でこう、なかなかこう、きっかけが見つけられなかったんですけれども、平取にしたらすぐこちらに通うことができました、
はい。なるほど、まあ、じゃあ周りにこうきっかけを作ってくれた人がいたということですね。
はい、本当に出会いに感謝ですね。
でもその鍋澤さんと知り合いになったのはどういう行きさつですか？
知り合いというか、はい、
教室に連れていらっしゃる、連れてっていうか鍋澤さんが案内して通うようになったわけですけど、
はい、
どっかで鍋澤さんとお会いしてるわけですか？
学校の方にお電話をいただいたり、訪ねてきてくださいまして、
はい、そうすると浦川の方から鍋澤さんに連絡あったのかな？
そうですね、会が何かの会合の時に、ビラトリーの方に、浦川の方が話してくださったみたいで、はい。
なるほど。じゃあ、それは良かったですね。
はい、本当に。
あ、なるほど。
今回は、はい。
はい。それじゃあ、次の質問なんですけども、
はい、
仙石さんはですね、紫雲骨小学校で、そのアイヌ文化とか北海道の歴史、またはそのアイヌの歴史などは教えていらっしゃるんでしょうか？
はい。はい、今ちょうど小学校の5、6年生を担任してまして、歴史を勉強してるんですけれども、はい、小学校の、まあ、出版社で出してる教科書では、
はい、
北海道の歴史っていうと、鎖国とかシャクシャインのあたりまで全く北海道出てこないんですよね。で、そこまでの地図、こう日本を表すいろんな文化が伝わってたとかの地図とかにも、
はい、
北海道は切られてるものが結構多いんですよ。で、当然それで勉強してると子供たちは、北海道はってなりますよね。
まして北海道の子供たちですからね。
そうなんですよ。で、それはもうしょうがないことなんで、ここでどうだってたと思うっていうような話から、北海道の歴史は、教科書とはちょっとこう別にというか、時間を取りながら学習しています。
その辺のその資料っていうのは、例えば副読本とかですね、そういうものはあるんですか？はい、
小学校の3、4年生用に町内で作った副読本はあるんですけれども、
なるほど。
あと、それと、何でしたっけ、財団の方で。
そうですね、はい、アイヌ文化振興、
はい、
研究推進校です、
はい。はい、フルネームさって言えますよね。副読本がすごく助かって、で、自分も中学校の副読本とか、
はい、
指導用の資料で勉強させていただいたりしながら。
はい、あれは小学生向けと中学生向けと確か2つあるん
ですね。はい、そうですね。
じゃあ、ああいう、アイヌ文化振興財団で作ったものも利用されてる。
はい、はい、うん。4年生用で学校に届いてるんですけど、ちょっとお借りして。
あ、
はい、
なるほど。あれは全員に配ることができる部数が来てるんですか？
4年生になると全員に配るっていうことになって、はい、毎年その学年分来てます。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、新興小学校では結構そういうアイヌの歴史には力を入れて、
私は個人的にっていうことと、あと学校としては総合学習っていう地域を学ぶカリキュラムの中で3学期にやることになってて、でちょうど今月職員研修でも勉強することになってるので すごい楽しみにしてます。
じゃあちょうどいいタイミングですね。
はい、
はいはい、これが最後の質問となりますが、アイヌ文化あるいはアイヌ語は仙石さんにとってはどのような意味を持っていらっしゃるのでしょうか？教えてください。
はい、なんかこうどういうふうに答えたらいいのかすごく難しいんですけれども、あのさっきもちょっとお話ししたように、北海道に住む子どもたちは当然北海道のこう文化や歴史を学ぶ権利あると思うので、でさらにあの日高ではアイヌの子たちももちろん目の前にたくさんいるので、うんうん、
はい、
アイヌのこう文化とか歴史を自分たちのものとして学ぶ必要があると思っているんですよね。それで教員となったからにはやっぱそこは学ばなきゃいけないなっていう、こう学ぶ対象というか、でこううかつなことはできないっていう、こうちょっとこう恐怖感っていうんですかね、ちょっと引くところもあるんですけれども、でも自分でも学びながら教えていけるようにって思ってるのと、あとこうやっていろいろ関わりを持っていただいて自分で勉強する機会っていうか勉強するものとしてもすごく今あの言葉とか文化とか楽しみながら学ばせていただいてます。
ああ、なるほど、
はい。
まあ、最近ですね、北海道教職員組合がそのアイヌの何でしょうか、歴史とか、
はい、
そういうものを取り組もうというような新聞記事ありましたけども、そういう教職員組合でも、まあ、取り組んでるわけですね。
はい、そうですね。
はい、
はい、
本日のお客様は、平取町立新骨小学校教諭の千石優子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朗読のコーナー、キツネのチャランケ、茅野茂著、小峰書店より、おきくるみとカジキマグロの後編です。朗読は藤井めぐみさんです。
今は若いおきくるみもすっかり疲れ果ててしまい、船の中へ尻餅をつくようにペタンと座り込んで、今にも倒れそうになりました。そして最後の力を振り絞って、言いました。この化け物のカジキマグロ、俺の言うことをよく聞けよ。人間にとらわれるのが嫌で、それほど逃げ回るのならば、もう仕方がない。お前を神にしてやることはできない。俺は諦めてこの綱を切るけれども、この綱はイラクサで作ってあるので、お前の体の片側から、イラクサが生えるだろう。そしてこの森の絵は修理の木で作ってあるので、お前の体のもう一方には修理の木が生えて修理の林ができるだろう。またこの森は骨でできているので、お前の腹の中では骨が削る音がするだろう。そして森の歯は鉄でできているので、腹の中で鉄を打つ音が朝から晩まで聞こえてきて、進むことも泳ぐこともできなくなるであろう。そしてお前は生暖かい風に吹きつけられ、猿川の河口近くに流れ着くだろう。すると山の方から悪い犬どもがやってきて、一口二口かじってはおしっこをかけていくだろう。また腹をすかした痩せぎつねは、いやいやながらちょっぴり食い、砂をかけていくはずだ。小鳥たちもやってきて、少しつついたり、肉を引きちぎっては、その上に糞をかけて飛んでいくだろう。そのようにおしっこをかけられたり、糞をかけられても、それでもお前は神だと自慢するがいいだろう。嘘だと思うなら見ているがいい。と言いながら、おきくるみは、綱をくすりと切りました。それを聞いた私は、何をたかが人間の言うことが、そんなことがあるものかと、せせら笑いや含み笑いをしながら、ゆっくりゆっくり泳いでいくと、なんだか体が重くなって、泳ぐことも進むことも思うようにできなくなりました。気がついてみると、体の片側からはイラクサが生え、もう一方にはシウリの林ができ、腹の中は骨を削る音と 鉄を打つ音が入り混じって、私の心臓は真夏に買った草のようにすっかりしおれてしまい、今にも止まりそうになりました。そして人間が言ったように、前の方から生暖かい風が吹いてきて、気を失いそうになって、波に流されていき、人間が予言したように、本当に猿川の河口へ流れ着きました。すると、悪い犬どもや、痩せ狐たちがやってきて、突き食いしたり、肉を引きちぎっては吐き出すなどし、その上、小鳥やカラスまでも、いやいやながら少しかじって、糞やおしっこなどをかけていきました。私は本当に惨めな死に方をしたのです。人間に取られるのを嫌ったばかりに、神の国へも行くことができません。だから、今いるカジキマグロたちよ、悪い精神を持たずに人間に取られなさい。人間は神として祀ってくれ、肉も美味しく食べてくれるものだから、と一匹の大カジキマグロは言いながら死んでいきました。昔、アイヌの国では人間の役に立った動物たちや植物は、神としてお祭りし、たくさんのお土産を持たせ、神の国へ送り返すものだと信じられていました。
以上、朗読のコーナーでした。次回のお話もお楽しみに。
茂るアイヌ神話修正第1巻カムイユカラ編1より、おきくるみトゥレシヒ大空に描いたコタンをお聞きいただきます。語りは木村牛門家さん、1961年10月29日に録音されたものです。それではお聞きください。
あんなほれほれほれ、コルコタンポ、あんなほれほれほれ、アネシカトン、あんなほれほれほれ、タンペコスウトイペ、ソモアキトスイチェコニプレスイテコニプトカリケハアノテツウア、あんなほれほれほれ、アナンアイネタネアナクネ、あんなほれほれほれ、えらいこんいばねきほみゅねえこんあからむきころ、あんなほれほれほれ、あなないねあこりゅうぴいそよんぱわあほこんいかそのいさんかそのいさん、あんなほれほれほれ、きるえないねあほばこせねいたきあこるトゥレシアコルコタンポエシカトゥンタンペコスウトゥスイセコニプレスイテコニプソモエノエアナイネエライワネワネワネヤクモシルエヴェンペコタネヴェンペネルウェネエキワコスウソヨニアンワアコルコタンポトゥノカオロケレノカオロケアノイワアホナンキナヘタクソヨンパンカキヤンセコロカイペアコリュピエタイエカアネキワコスウソヨンパンイキアナイネレイレイアンシノシノアンソヨンパンワインカランワネワネチキアンナホレホレホレニスコトオタサンノポカアコルコタアヌアコルモシトノカオロケレネオカオロケアヌイエキワシランカトエネオカヒシシルモカアルパルコマクナタアラケナソカタロカンユクトパルプネユクトパチケテケレアンナホレ ほれほれ、ししるもおかべとないたな、ほれほれほれ。のかんせと、るふねせと、ぴほよぱれ、かんなせと、すこしちて、ぽくなせと、すましと、あんなほれ。ほれほれ、せっこいきこうに、あんなほれ、ほれほれ、まれこくえたいぱ、あんなほれ、ほれほれ、ぺっけなすか。たるくねよくと、ぱなかいよくと、ぱちてってるけれ、ゆっこいきこうに、あんなほれ、ほれほれ。おろちぱそうそとれたくうにのかいさらにぷこえまっぱるねさらにぷこえたいぱなほれほれほれすすにたいえほさおちゅぱけねにたいえほまこちゅぱすきさりほさおちゅぱしきさりほまこちゅぱあんらますわわえんくえあんなほれほれほれきるえねあいねあしけとくうすこさのおろわのきもちよくあなんしころおきくるみかむいきんのたかせのなんからしけるぺのむかいのしゃしんとったそこにしんたおきくるみかむいそれ妹とふたりしていたしとがこんとスケルペのこたきしんになってくものもないときね、おきくるめかむい、富川湾の浜へ行って、魚取って、あのクジラ取ってきて、今度炊いて、今度大きなお椀いっぱいに入れて、スケルペのこたさ一軒一軒運んで、塔から入らないで、マントから出たけたして、こう飲んばしたときに、貧乏のバカな男がその女の手ばっかりでもそれこそどんな顔な人だべなと思ってその手ばっかりも惚れてて先におわんと取る前に手取った時にそれ今度おくるめかむに怒ってしまってそれ今度サモルも知りも知るパケ追いけすいはサモルも知るたばえして今度虫目はコルコタのエシカルにしてそこね病気になったうちね兄貴が写真撮ってそらね妹もね見せたためね今度妹が元気になったでよかもよかった
お聞くるみつれしひ大空に描いたコタンをお聞きいただきました。お聞くるみと妻である私は以前アイヌの村に暮らしていたが理由があって今は神の国へ帰ってきているけれども私は前に暮らしていたアイヌの村が懐かしくて懐かしくて食べ物も喉を通らないほどであった。心配したおきくるみは私のために大空の表にシシリムカの様子を二つの絵三つの絵として描いて見せてくれた。野には鹿が駆け回り、川には魚がひしめき合い、人々は豊かに暮らしていた。私がとても爽快な気分になった途端に、画像がパッと消えた。そして私はすっかり元気になったと、おきくるみの妻が語った。カムイユカラやユカラでは、尊敬と親しみの念を持って、自分の妻を妹、夫と、兄、夫を兄と表現することがある。この話はその例の一つである。また、川に魚がひしめき合うことは、細やかで詩的に表現されている。アイヌ民族はテレビのことを大昔から心に描いていたのかもしれない。
Thank you.
第114回目の最後のコーナーです。まずですね、今日インタビューコーナーにご出演いただいた仙石先生にこのラジオに出演した感想をですね、ちょっと短めに言っていただきたいと思います。お願いします。
はい、シロさんとお話をしている感じで話したんですけれども、うん、顔の見えない方にお話しするのはなんかとっても緊張しました。
ああ、なるほど。まあラジオの基本というのは目の前にいる人に、まあ、語りかけて、なおかつそれが全員に伝わるということなもんで、やっぱりあれですね、学校の先生は話すの上手ですと、ちょいちょいって思いましたけどね、話すのが慣れてるんで、我々としてもインタビューする側としてはとても楽でしたね。
そう言っていただけます。
まだこれからもですね、月1回ですけども手伝っていただければありがたいなと思っておりますので。はい、それではちょっとめぐみさんに聞きたいんですけども、はい、久々にですね、先月から朗読復帰しましたけども、
はい、
今日の出来はどうでしたか？今日は後半ちょっと読んでいただいたんです
ね。そうですね、なんか今日は、ちょっと、そうですね、引っかかるところが多かったように思ったんですけど、自分では。うん、で、ちょっとずつ出番を増やしていただいて、
うん、そうですね、先月から復帰したんですね。
はい。
3ヶ月ぐらいだって言ったでしょうかね、
休み
で
もね。そうですね、ね、はい。
まあ、朗読からいろいろ、
幅
を広げて、やっていただきたいなと。あ、それと先ほどちょっと強い雨降ってたんですけど、今ちょうど止みましたね。なんかね、放送中ももしかすると雨の音するかなと思ったけど、なかったですね。はい、それでは、FM ピタウシからのお知らせを佐々木さんからお願いします。
はい。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシでは、76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送しています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FMWING では 76.1MHz で、録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピタウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピタウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページから電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号、055-0101 北海道猿郡平取町二豚に子ども図書館宛て FM ピタウシまでお寄せください。
はい、 FM ピタウシ第114回目の放送もお別れとなります。次回は11月14日午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいやいや、
Yeah.